強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字についてとなるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに弁理士の新井信明先生においでいただいております。新井先生、今週からよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
新井先生は3度目のご出演なんですが、
そうですね、
一応、はい、改めて新井先生のプロフィールをご紹介したいと思います。新井先生は1954年にお生まれになれ、高校卒業後新聞配達やタクシー運転手などで貯めた資金で世界一周の旅に出るなど、ユニークな経歴をお持ちです。その後、知財コンサル3000件超の知財活用コンサルタントとしてご活躍されておられます。現在は知財コミュニケーション研究所代表、新井橋本保坂国際特許事務所パートナー、ものつくり大学特別客員教授などの役職に就いておられます。またこれまでのご著書として、レシピ公開伊右衛門と絶対秘密コカ・コーラどっちが賢い、パクリ商標といったご著書を書かれておられます。それで今回ですね、新井先生が3冊目のご著書である iPod 特許侵害訴訟という本を9月にご出版されました。副題として、アップルから3.3億円を勝ち取った個人発明家っていうタイトルが書いてありまして、これを聞くと続々とするんですが、一応これは新井先生としては下町ロケットの特許版っていう位置づけで書かれたということですか？
そうですね、スタートは下町ロケットのやはり影響が大きいです。あれは小説ですのでフィクションですが、過去前から知っていた事件、この iPod の事件は前から知っておりましたので、それのノンフィクション版、下町ロケットならぬフィクションならぬノンフィクション版の下町ロケットを書いてみたい、そう思っていたわけです。
じゃあもしかしたらこれがテレビドラマになるかもしれない
はい、私としては何とも言わない望まないといえば嘘ですが、そうですね、その通りだと思います、はい、またそのぐらい面白いストーリーではあります。
はい、で内容を読んだんですけども、もうちょっとこのストーリーを書こうとしたきっかけについて、もう一回詳しくお話しいただければと思います。
はい、また下町ロケットがスタートだっていうことになります。あのようなストーリーがあることによって、いろいろな人が特許にもっと興味を持ってもらえるだろうと思っていたわけです。実際私は下町ロケットを使って大学、東京農工大学などで講義をしていました。しかしどうしてもフィクション、小説なので、なかなか実務とあまりにもかけ離れてしまう。かけ離れてるからこそ説明のチャンスという考え方もあるんですが、やっぱりなかなか難しい。場合によっては学生に誤解を生んでしまうこともあったわけです。それですので、本当にあったストーリー、すなわちノンフィクションのものを書きたいと思っていたわけです。でかねてよりこの iPod の特許侵害訴訟というのは有名な事件でした。何しろ個人発明家が巨像であるアップル、大きなメーカーから3億3000万勝ち取ったわけですので、誰もが注目していた事件、それを両者を合わせると、やはりこれは書かなければいけない、またこれを風化させたくないという意図もありました。これで書き始めたわけです。
まあ、私は正直なところこの事件は知らなかったんですけども、弁理士会の方にとってはこれは有名だったということなんですね。
はい、有名です。ものすごく有名です。もうサクセスストーリー、ジャパニーズドリームなどという言い方を少なくとも私たちの世界では言ってましたね。これがあるんだからみんな特許で頑張ろうよ。やっぱり、まあ、こう言ってはなんですけれども、扱いやすい題材ですね。したがって有名でした。
結論から申し上げると、これは主人公の斉藤さんは 3.3 億円を手にするんですが、ただその一方で新井先生は一定の条件があるっていうことを本に書いておられたんですけども、一番大変なのはお金です、うん、お金と熱意と
方法ですね。この本で言いたかったこと、特許について言いたかったことは3つあります。1つ、個人発明家であろうと大企業であろうと、特許っていうのは武器として使えるということです。特許というのはお金に変えることができるということが分かります。2つ目、じゃあどうやってお金に変えるのか、それはこの本読んでくだされば、個人発明家である斉藤さんがどのようにして発明をお金に変えたか分かっていただけます。3つ目、やっぱり 六角先生がおっしゃったように熱意も必要です。熱意というのはある程度のお金もかかります。やはり争いを続けていくことはただでありませんので、代理人を雇ったりする必要も あるわけですから、相当なお金がかかります。もう一回申し上げますと、特許というのは使える、こうすれば特許で勝てる、ここまでしないと特許で勝てないということを申し上げたかった本です。
それで私もこの本を読んで、まさしく新井先生が今ご指摘されたことを理解できたんですけども、その内容っていうのは話で聞けば、おぼろげながら分かるんですけども、本当にこれ20年ぐらいかかってやっと、ね、3.3 億円を得たと。かつその間ずっと大きな会社に勝とうとしていた。でかつもしかしたら負けちゃったらもうまるっきり損しちゃうと。
そうですね、
いう中で大きな会社と斉藤さん戦ってきたんですけど、本当になんか私も斉藤さん立場になったらくじけちゃうんじゃないかなって気がしますね。
支え的を得たお話だと思います。斉藤さんはこうおっしゃってますね。まず斉藤さん本当に背水の陣だったとおっしゃってます。ご本人が斉藤さんご本人こう言ってます。本の中にも書いてありますが、から斉藤さんが生まれた、家というのは中の中級の上だ、そこそこ裕福な、かなり裕福な家庭に生まれたと本人も言ってらっしゃいます。それでその中で順風満帆に言ってたようですが、その会社が潰れたというのは先ほど申し上げましたけれども、会社が潰れて大きな借金をしていました。でかなりご両親の財産も処分したというふうに聞いてます。もう何も手元に残っておりませんし、何の手段もない、本当に背水の陣。その中で僕にできるのは何だろうということで発明というものに立ち返って、鹿島の力持ち的発明が本件になるわけです。
斉藤さんは私も本を読んで分かるんですけれども、ここで和解したらいいんじゃないかっていうところでも妥協しなかったっていうことで、それで最後には 3.3 億円っていう金額まで行ったんですけども、もしかしたらこれ斉藤さんとしては 3.3 億円も不本意だったかもしれない。
で結論として不本意です、中に入れました。敗訴に近いというふうにご本人である斉藤さん、それから代用された弁護士の神山先生もおっしゃいます。それは金額的には絶対値だけ見ると 3.3 億円普通の人が手に入れたらすごいなと思われるでしょうが、やはりこれは勝負といいますか、特許の価値、発明の価値を争っていることも確かなわけですね。おそらく私の推測ですが、 iPod って日本国内で6000億円ぐらいの売り上げを上げています。それに対する損害賠償として 3.3 億円あまりにも少ない。で和解の段階でも提示された金額は 3.3 より大きかったようですが、正確には聞いておりません。大きかったようですが、とても納得できる金額ではなかった。したがって和解を蹴ったというふうに聞いております。
特許の訴訟っていうのは確かに 3.3 億円だと一般的な人にとっては大金ですけども、特許の世界ではそんな大きな金額ではないっていうのは分かるんですけども、新井先生はこの本を書いた目的っていうのが特許を武器にしようっていうお話だったんですけども、斉藤さん自身は不本意だったとしても、この本を読めば武器になるってことは分かりますし、
はい、
で全くその勝てないっていう状態が続いちゃうとそれも悲しいので、斉藤さん自身は不本意だったかもしれないけど、一応表面的には勝ってるということだし、3.3 億円という金額が不本意であったとしても大金が手に入ったということで、これがもうこの本を読む人がたくさん増えて、で特許を取ってそれなりの成果をもらおうっていう人が増えてきたらいいなっていうふうに私はこの本を読んで感じたんですけれども、そういう意味では新井先生がこの本を書いた目的というのはそういう意味でよろしいんですか。
はい、その通りです、はい、一言で言うなら第2第3の斉藤を輩出したい、そういう人が現れてほしい、そう思いました。それが本を、確かに本を書いた最初のきっかけですね。そのためには知財の制度というものを分かっていただく、それで実際にあった事件、有名なこのようなものが全てがリンクしたのが本件です。
はい、ということで具体的に斉藤さんがどういう戦いをしたかということについてですね、また次回新井先生にご説明いただきたいと思います。新井先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。